はい、おはようございます。月人です。今回はね、野良吉さん向けのね、おすすめ配信。で、俺過去にもね、何回かそのスタイフで、Kindle 読み放題プラス、まあ、こういったスタイフ配信はクソ、コスパいいぞっていうところで、おすすめしてたところを、まあ、聞いてくれて感想くれたんでね。まあ、回答というか、まあ、ぜひやってほしいなっていうところで、まずね、最初に、そう、まずやってみよう。月980円だし、Kindle 読み放題って、今キャンペーン知らないけど、なんか月、なんか300円とかぐらいで、3ヶ月ぐらいやらせてくれ、読ませてくれるのがあるから、まずやってみて、合わなかったら即解約でいいと思う。で、アウトプットっていうのは、人それぞれ、相性があるから、とにかく俺はいろいろ試した。最初にね、俺がまず、良い習慣、良い、あ、これやってよかったなっていう習慣を自分で探した時に、とにかく全部やってみた。やった上で合わないんだったら即やめるっていうのをずっと繰り返した結果、この Kindle 読み放題プラス、このスマホ持ってね、片手で、こういう配信するっていうのが一番続いたっていうか相性良かったってだけだから、まあ人それぞれあるから別に俺は強要もしないし、だけど大事なことは自分なりにやってみるってことだね。まずやってみる。で、この Kindle 読み放題は、まあまあ、月に980円。今いくらなんだろうね。ずっと続けるタイプだから、サブスクが怖いってのはもちろんあるんだよね。で、ちなみにこれ、野良吉さんにお勧めしたいんだけど、まずね、俺、クレジットカードの契約から、いくらで、どの会社から引き落とされるかで全部調べるんよ。まずは。定期的にね、だから俺2年に1回ぐらいやるんだけど、その時に、サブスクが必ず入ってるんだよ。その時に調べて、そのサブスクのサイトにアクセスした時に、あ、これはあれなんだ。これはあれなんだって分かるのよ。で、俺は、だいたい1年ぐらい前に1回調べたの。その時には、サブスクは、プレミアプロっていう動画編集と、あと、アマゾンプライムビデオっていう、まあまあ、アマプラの、早く配送されるやつね。と、あとは、Kindle 読み放題。で、あとは、YouTube プレミアム。基本この4つだけなのよ。だから、俺この4つをちゃんと把握してるから、URL も残してるし、ね、お気に入りとかにさ、メモ帳とかに、自分がサブスクしてるのはこれだけだよって。まあ、要は、請求書、毎月の請求書の中に必ず入ってるから、まあ、年に1回のサブスクもあるんだけどね。そういうのを残しておくことによって、万が一、なんかあるじゃん、こう、使わなくなったサブスクなんだけど、自然にやらなくなったんだけど、ずっと引き落とされるの嫌だなーっていう場合には、定期的にクレジットカード、その2枚なら3枚なら、それ全部調べて、で、それが一体いくらで何なのかっていうのを調べれば思い出すから、そこで一覧化しといて、で、もういらないなと思ったら、サクッとサブスク切るっていうことをやっとくと、そのサブスクつけっぱ、怖いみたいなのがなくなるっていうのはそうだし、あともう一個ね、まあ、自分の例えば死後を考えて、死後っていうか、まあ、なんかあった時に、ずっとつけっぱだとさ、なんか貯金から減ってくるの嫌じゃん。だから、その時には、そのサブスクをメモに残しておいて、遺言っていうのかな？このサブスク今俺やってるから、もし俺が死んだりなんかあった、要はなんか怪我とかで連絡取れなくなったんだったら、これサブスク消しといてっていう形で、自分のね、メールアドレスとか URL とか、まあ、パスワードも含めて入れといて、お願いねっていうのを、例えば、事前に友達とか、まあ、親戚とかにお願いしておくといいかもねっていう。まあ、そういう形で。それだったらさ、もう憂いなしじゃん。うん。だから、サブスクやろうねっていう。で、人生にとって、今って、インプット過多の時代だと思うんだよ。インプット過多。多すぎる。うん。簡単に、SNS だったり、YouTube だったり、本だったり、本も素晴らしいね。もちろん素晴らしい。なんだけど、本当に、情報を仕入れることは滝のように出てくるんだ。滝のようにもドバドバドバって出てくる。昔のね、黒電話だった時代ってのはネットがなかった時代ってのは基本的に本か声なんだよ。まあ、同じ同業者というかその友達の声と本。まあもちろんテレビもあるよ。だけどテレビってのはさ、一過性だからさ、なんか再現性持って復習するんだったらビデオの録画、VHS とか DVD とかで録画するしかないじゃん。だから、その再現性を持って、一方通行のラジオとかテレビっていうのは確かに娯楽ではあるんだけど、反復して学習するためには録画っていうめんどくさいことしなきゃいけないわけよ。だけど、この Kindle 読み放題っていうのは基本的には反復が超楽、管理も超楽、自分に合ってたから使える。で、アウトプットするっていうのは、俺はラジオ配信にしたってこと。これはノートでもいい。本当に手書きノート、100円でさ、簡単じゃん。100均で鉛筆とか、ボールペンとか、あとノートを買うんだったら、2、300円で済むじゃん。したら、自分が今日思ったこととか、そういうこと、本を読んで、本の感想を書くんだったら、それを書けばいいんだよ。一言でもいい。つまんなかったですとか、怖かったです。子供の夏休みの日記帳かよって思うかもしれないけど、いいんだよ、それで。でも、俺は最初そうだったからね。俺だって今は、配信とかって、まあ、10分とか30分とか、調子乗ったら1時間とかってやっちゃうんだけど、最初はマジ3分だったから。本当にそれ、文章量多くなかったはず。 うん、昔のね、やつ聞くと。あれは、まずは軽く続け。俺がね、その習慣化するための一番のやつは、一番最初はめちゃめちゃ軽くするってことなのよ。めっちゃ負担軽くする。だから、一言でいい。一言でいい。一分でいいっていう。ただ、一分を毎日やるってことなのよ。それを続けていった結果、楽しくなって、そして、その一分続けたことによって、例えば一ヶ月をやったときに、自分の成長が実感できたときに、あ、やべえ、楽しい、続けられそうってなるわけ。その、なんか自分の実感とそのメリットを感じるまでにやめる人は 99% なんだよ、本当に。やって、そのメリットが簡単で、シンプル。自分がそれをその続けたことによって得られたものと、そこにかけたコスト、時間、労力っていう考えで、天秤かけたときに、自分が得られただろうなっていうその実感、まあ数値金額じゃなくていいよ。実感が、そのかけたコストよりも大きかったら続くんだよ。もう簡単。それがもし続かないんだったとすると、損してる気分になるんでね、調べたら。だけど、徐々にこうあるじゃん、こう、利息が徐々に上がってきますっていうんだったら、今は、そのかけた労力よりもマイナスだけど、まあ要は、あれだ、目をこう、水でね、シャワーでこう、水をあげて、育てるって感じです。今は投資してるけど、後になって大きくなったら、それ以上メリットあるなって思うとたら続けるでしょ。で、やっても、うんともすんとも変わらないし、成長もしないし、苦痛で仕方ないんだったらやらないわけだよ。要は習慣化しないっていうか、やめちゃうの。で、習慣化っていうのは、結局、あれって、自分の時間を捨ててるのと同じ、捨てるってちょっと失礼だけど、トレードオフなんだよ。本当に。24時間っていう、与えられた、万人に与え、生物にとって万人、もう全部に与えられた、平等な時間っていうリソースを、24時間のうち、趣味とか、習慣とかっていうところに、一定の時間を毎日割くってことなんだよ。だから、すごい身を切るようなことなんだよ。でも、それを身を切ることによって得られるものがでかいんだったら続けるし、それが仮にだよ。確かに自分にとって身にならなくても超楽しい。例えばギャンブルだったり、あるじゃん。タバコ、お酒。いいよ、娯楽だから。ああいう娯楽っていうのは自分でも良くないなと思いつつも、その時の一時の楽しみっていうのがでかいから、続けちゃうんだよね。うん。俺はタバコとかは基本的に吸わないし、お酒もたしなむ程度だからね。で、アウトプットするパフォーマンスってすごい大事だと思ってんの。俺、アウパって呼んでる。昔はコスパがいい。コストパフォーマンスがいい。で今はタイパがいい。タイムパフォーマンスは時間効率がいい。でも俺はアウパっていう言葉を使ってる。本も出してるからね、Kindle で。アウパって素晴らしいよ。アウトプットパフォーマンス。つまり、自分の入力に対してどれだけアウトプットしてるかっていう割合もそうだし、今ね、その24時間あるじゃない、万人に与えた24時間。あのうち、あなたはどれだけアウトプットしてますかっていう24時間のうちのアウトプットパフォーマンス、まあ、割合。俺はだいたい最低でも今日1日で言うと30分はアウトプットしてる。間違いなく。なんでかっていうと、こうやって配信してるから。あ、ドラキスさん、いらっしゃい。おー、初めて来てくれましたね。ちょうどリアルタイムで。はい、最初、フォローした時に、あー、ドラキスさんだと思ってね。よかったら聞いてください。まんまドラキスさんに対してとかね、話なんで。で、自分もね、かつて、本を積んでた時期があったんですよ。で、積んでた本が、確かに読みたかったけど、今って何なのかっていうと、実家の、奥底に埋まってて、多分、来年ぐらいには処分されるっていう、ちょっと悲しい状況になってて、確かに積み本っていいんだけど、自分には結局合わなかったんですよね。で、俺は、買ったコストとか時間に対して、どう使われるかっていうところだけ意識してるんですよ。だから、なんつうの？本って確かに買っとけば手元に置いてあるし、いつでも読めるし、一種の資産になるんでね、まあ中古本として売ることもできるんだけど、結局それって買ったけど、読まなかった、活用しなかったらゼロじゃんっていう、ちょっと俺ドライな判定してる。だけど、Kindle 読み放題って現物ないし、なんなら Kindle 読み放題っていうサービスが終了したら、全部、まあなくなるんだよね。要は参照できなくなる。倒産したらね、まあないけどね。っていう、なんか、現物に手にも残んないものになんで月1000円もかけるんだって思うかもしれないけど、俺は手に残らなくても、俺の頭の中とか経験とか、それを話した、こういうライブ配信の経験とかね、感覚、感動っていうものに、換算されるなら俺は OK って感覚なんですよね。うん。だから、積み本っていうのももちろんいいし、それも俺はかつて、ちょうど、新卒の頃、23歳で新卒でエンジニアやってた頃は、いわゆる資格試験、基本情報試験とか応用試験っていうのがあるんだけど、それを読むためとかに、通勤中、まあ通勤なんて1時間くらいあったからね、その通勤中に本を読むっていう習慣があった。一時期で頑張ってやった。でも続かなかった。なんでかって、まず、かさばるっていうね、本はかさばる。だから通勤中でも重いし、まあ重いっていうかまあ、俺の場合なんか分厚い、資格の取る本だったから分厚かったんだけど、その、熱い本を毎日持っていくだけでもやっぱ重かったし、それに、なんだろう、すぐに手軽に読めない。これは結構でかくて、 今自分が読んでるのってスマホなん、スマホかもしくはパソコンで読んでる。二つ、Kindle 読み放題って。あれって片手で読めるのがすごいでかくて、片手でこうスマホ握って自分で見るっていう。これでできるから、例えば、ぎゅうぎゅう詰めの満員電車とか、そういうことだ、移動、まあ、移動中はあんま良くないんだけど、本当になんていうの、狭いところで片手しか使えないところでも本は読めるんだけど、残念ながら、その、普通のリアル本だったら、片手で読むのは難しいんだよね。なんでかってページがめくれないから。だから、片手でスイスイっていうそのスワイプで読めて、あの、狭いところだろうと、忙しかろうと、片手まで読めるっていうそのメリットを考えたときに、あ、Kindle 読み放題いいなと思ったんだよね。で、俺は、かれこれ多分3000冊以上読んでるんだけど、自分が、この本は本当に素晴らしいっていう本は、後で買ってるっていうね。あの、天才を殺す凡人とか、禅の研究とかっていう、本当に素晴らしい本は、自分のなんか、10冊の本、自分が人生の中でお勧めしたい10冊の本ぐらいは、リアルで買ってる。あとは普及用だよね。自分で2冊ぐらい買っといて、これマジ読んでほしいって友達に、これ読んであげるから、ぜひ読んでっていうための、そういうストックという意味で買ってるのもあるんだけど、うん。あ、マジっすか、すごい。ソフト開発技術者試験。いや、待てよ。ソフト開発技術者試験。あれですよね。なんか、基本情報応用。あと他にもいくつかあるんですよ。その、自分も忘れちゃったけど。ネットワーク技術者とかね。多分、ソフトウェア開発技術者って、もしかしたら結構、あの、面接とかやるタイプ？普通に4択とか筆記とかじゃなくて、なんか実際に会って実務レベルでなんか聞かれるようなやつって、なんか合格率2割3割とかね。あれ、えぐかったと思うんですけど、もしかしたら昔の資格かもしれないですけどね。で、今の応用、ああ、懐かしいですね。確か名前変わったんですよね。自分はもう応用資格試験だったんですけど。で、その、本の、やっぱ読み放題っていうのは手元に残らない。手元に残らないからこそ、でも逆なんですよね、自分の場合。その、本で、いつでも読める。ここの積み棒を引っ張って読めばいつでも読めるっていうところは自分甘えちゃうんですよ。いつでも読めるイコール甘えちゃう。でも、実は、Kindle 読み放題って、あれってなんか本当にね、1ヶ月だけ読めるとか、本当3ヶ月経ったら読めなくなりますって結構あって、結構こう、なんとか、ローテーションなんだよね。あの、週替わりとか月替わりローテーションみたいな感じで、この時は読めるけど、後だと読めなくなりますよってのがいっぱいあるの。だから、本当に今しか読めないって感覚で読めるんだよ。これが大事で、流行の今だけしか読めませんよっていうんだったら、読まざるを得ないというか、読みたくなるよね。だから、いつでも読めるっていうところだと自分を追い込めないから、Kindle 読み放題だったら、この時しか読めないだったら読んじゃおうかなっていう感じで、そう。本当にね、暴力ができる。その、読書の暴力。俺は豚って呼んでるんだけど、その、昔の、その、一冊の重みで読む必要はなくて、どっちかっていうと、流し読みに近い。今って。でも、流し読みをするとどうなるかっていうと、その、いろんな、その、一日に読める本のペースが増えるから、なんだろう、自分がいいと思った本に出会いやすいんですよ。これがすごいでかくて。もちろん、図書館とか、その本屋さんに行って立ち読みして、ピラピラピラって見てっていうのももちろん楽しいんだけどね。俺も現にやるんだけど。だけど、そこの手軽さが、やっぱり家の中とか、お風呂とか、お風呂じゃないけどね。そういう、本当に移動中とかでもできる手軽さをかけた時に、本当に、その、いい本に出会える。チャンスが多くなった。だ自分は、その、一日一冊本は紹介してるけど、実際に、試し読みしてる本は一日10冊を超えてるんですよね。うん。それで、その中で一番いいやつを読んで紹介してるって流れになるのでね。はい。そんな感じで、本当に、野良吉さんにはね、まあ、謎の出会いがありつつ、のアカウントもわざわざ作ってくれてね。で、こう、興味持ってくれてるっていうね。ただ、積み本ももちろんいいと思うし、実は自分って、最初の本の紹介って積み本からスタートしたんですよ。自分の、棚、本当リアルの棚に本棚があるんだけど、その本棚に書いてるもんだけ読んでたんだけど、もうね、30日経つと、もう全部紹介しきっちゃって、もう、その、買ってる本を、買って手元にある本全部紹介しちゃったから、もうネタがないと。もうどうしようって。で、だからといって、じゃあ毎日本を紹介してたら破産しちゃうんで。だって本一冊さ、1500円ぐらいしちゃうんでね。ってなった時にどうすればいいかって考えた時に、Kindle 読み放題が安くていいんじゃないっていう。まあ、そこの相性につながったんですよね。うん。だから、本当に、もしね、アカウント作られてて、ちょっと興味あるんだったら、まあ、積み物でもいいです。最初は別に Kindle 読み放題じゃなくてもいいんで、その、自分と同じようにね、今手元にある積んである本を、まあ、夢だったら、まずは今崩したでいいと思う。なんかそれ取っといてももったいない。なんでかっていうと、今なんとか、覚悟して読むと、残りの余命の分だけ、その価値が生まれるんですけど、それを積んどいて、後になって落ちてたら読もうっていう時に読んだ時には、もうその余命が、その、削られた状態で、まあ、増えるから、今一番若い時に読んだ方が価値が一番でかいんですよ。うん。まあなんで、ぜひね、やってみてほしいですね。で、 なんだっけ、最後に、スタイフ配信って、ぜひやってみてほしいと思うんですよ。今アカウント持ってると思うんで、最初に配信するときに、稲妻ボタンを押して、下の方に、普通に全てに公開っていうところのチェックを、なんか URL 知ってる人だけ公開って変えてあげて、で、実際に配信が終わった後に、全部に公開するんじゃなくて、知ってる人だけ公開するって UR 限定公開って、この二つ、配信する前と配信終わった後に、どちらも、その URL だけ、知ってる人だけ限定公開ってやっておくと、基本的に自分だけしか見れないんですよ。うん、だから、まず、なんていうかな、やり方わかんないとかっていうんじゃなくて、とりあえず配信してみて、まず誰にも聞かれないような、ローカル限定、URL 限定、自分だけっていうところで、まず配信してみて、で、そこで自分の備忘録として残すんですよ、備忘録。だから、今日はこんなことありましたとか、まあ、ちょっとプライベートな話だとちょっとよくあんま良くないんで、本の話とか、今日はこんなことあったとか、まあ、この好き好きがこんなこと語ってたから私はこう思うみたいな、まあ、そういうことを、まずは誰にも見せないっていう前提で、配信やってみてほしいんですよ。で、それを何回かやってみたときに、なんか手応えいいなと思ったら、じゃあ、公開、まあ、要は、スタイフとか、もしくは、後でアーカイブ見れるようにするっていうことを、後でチャレンジすればいい。まずは自分だけで、思い出すときにやるっていうね。それをまずスタートさせてほしいです。ちなみに自分も、今、毎日配信はしてますけど、例えば、自分の夢、なんか、寝てるときに、こんなふわっとした夢を見たよとか、メモ帳なんか、ふわっと思い出したんだけど、メモするのめんどくさいから、寝起き直後だからね、スタイフだけこう起動して、寝ぼけながら、こういう夢見て、こういう直感があって、こうだったんだよ、よくわかんないけどっていうのを残すやつは、公開してないんですよ。それはあくまで自分用のメモ用。後で見たときに、あ、俺はこんな時にこんな夢見てたんだっていうのが後で分かるように、残してるだけ。でも、残すことが大事。残したときに、その時の感覚を後で思い出すことによって、ああ、これはこういうことだったんだなっていうのを思い出せるからね。っていう形で、まずは、スタートはね、スタートはもう本当に手軽でいいです。本当マジで1分とかで、思ったことを1分だけ話すだけでいいんですよ。それを、まあ、毎日やること。手軽に毎日。で、なおかつ、まず誰にも見せなくていい。そこからスタート。自分のメモ帳だと思って、無料で使える自分のメモ帳の感覚で、まずはやってみる。で、感触が良かったら続けるっていう。だから別にスタイフの FM に限る必要はなくて、別にノート、ほんとさっき言った手書きのノート、100円で買えるノートに、つらつら書いても全然いいんですよ。でも続けることが大事。だからアウトプットパフォーマンスっていう、まあ、自分が好きなアウパっていうね、のをぜひね、野良吉さんにも、ね、せっかくこうやって出会えたんで、やってみてほしいです。で、騙されたと思ってやってみて、合わなかったら変えればいい、やめればいいっていうスタンスでやってみてください。もしね、初配信とかで、ね、URL 限定公開して、ちょっと聞いてほしいですって言ってくれれば、メッセージにね、その URL 送ってくれれば聞きに行くんでね。はい。なんで、まあ、終わりにしようと思いますけど、本当に、アウトプットパフォーマンス。とにかく、現代人は情報をいっぱい入れることが多いけど、アウトプットが少なすぎる。ね。昔は人に話してました。上司に話してました。ね。家族に話してました。それを今は、ただ飲み込むだけで、せっかくいい情報をいっぱい取り込んでるのに、結局そのをアウトプットしないまま忘れちゃうっていう。それを話すことによって、書くことによって、思い出して脳に定着するんでね。ぜひね、野良吉さんにもチャレンジしてほしいです。Kindle 読み放題プラス、スタンド FM 配信。超おすすめです。はい。ご視聴ありがとうございました。また来てください。